ラジオ日経リスナー感謝デイ、メイマンスペシャル2019年後半を読むのポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2019年前半を振り返ってみますと、株式は史上最高値を更新するニューヨーク、一方で昨年10月高値を抜けず一進一退の東京と、日米で株式相場の強さは明暗を分けていましたよね。世界情勢ではアメリカのトランプ大統領に振り回される面が少なからず見られ、アメリカと中国が互いに関税をかけ合う貿易戦争状態も早1年が経ちます。こういった相場の流れ、トレンドを半年前にすでに予測していたのがレイモンド・メリマン氏です。ここからの時間は先生学とサイクル理論で、これまで数々のマーケットの転換を的中させてきたアメリカのレイモンド・メリマン氏によるマーケットと世界情勢の展望を独占インタビューを交えて解説していきます。それでは早速コメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリスト林智久さんです。林さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、2019年前半を振り返ってみまして、はい、林さん、印象的だったマーケットトピック何かありますでしょうか。
まあ最初にやっぱり株が去年の12月の末から急に上がり始めたということと、はい、まあ、あと日米株式ともすごく値が荒かったですよね。
はい、
あとドル円相場も1月も初っ端からいきなり、もう日足で言うとすごいこう長いひげが、実はまあ後からこう解説でも出てくると思うんですけど、これがねすごくネックになってるんですよ。
フラッシュクラッシュなんて、
フラッシュクラッシュとか言ってます
ね、呼ばれていますけどね。1月3日のことでしたね、早朝で。あの、驚きましたけれども、あれがもうしこりというかネックになっちゃってる。
結局あれがなければこういう相場なんですよとかっていうふうに言うことができるのが言えなくなってるっていうのがあって、難しいんですよね。だから結局ドル円相場っていうものの評価がどっちに行くか、あの1月のヒゲで分かんなくなっているっていうのが正直なところなんです。
はい、では今回もメリマン氏の最新インタビューを交えながら林さんに解説をいただきますが、有料コンテンツをお聞きの皆様にはノーカットフルバージョンを、無料放送をお聞きの方にはほんの触り部分をご紹介していきたいと思います。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツメリマンスペシャル2019年後半を読むを理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回の冒頭特集はメリマン氏のインタビューにもたびたび登場します出生図、資源図です。アストロロジーを理解する上で重要なファクターとなる出生図、資源図について林さんに分かりやすく解説をしていただきます。続いてメリマン氏独占最新インタビューです。7月23日に発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2019年後半を読むに収録されるメリマン氏インタビューのうち、2019年前半を振り返っている一部分だけをご紹介します。そして番組の最後に2019年後半のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2019年後半を読む、それから昨年12月に発売された書籍フォーキャスト2019、そして皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせいたします。それではこれから30分間メリマンスペシャル2019年後半を読むの聞きどころをご紹介してまいります。
メリマンフォーキャス
特集出生図資源図。それではまず今回はアストロロジー、占星学を理解する上で重要な要素の一つである出生図、資源図について深く掘り下げていきたいと思います。林さん、まずこの 出生図って何か教えていただけますか？
これ出生図っていうのは、はい、もう出る生まれる図って書くんですね、漢字で言うと。はいはい、要は、生まれた時にどういう星回りをしてたかっていうことを意味するんです。はい、皆さんよくホロスコープっていう名前を聞いたことがあると思うんです。はい、実は出生図も資源図も、あと設立図とかいろんな言い方しますけど、すべてホロスコープと言って、はい、地球を中心に見た時に、はい、例えば何かが生まれた時に星はどういう動きをしてたかっていうホロスコープのことを全部総称するんですね。
地球から見た時に、はい、星がどの位置にあったかっていうことを切り取るわけですね、はいはい、その瞬間の。
もともとですね、はい、星の動きっていう部分で一定の周期で動いてるから、はい、それでサイクルとかですね、人の生き死にとか、そういうことを測るんですけど、実際この学問、先生学とかが生まれた時っていうのは、結局、地球を中心に回っているっていう、天動説っていうのだったので、その名残で今やってるだけの話であって、はい、だから本当は太陽の周りを回ってるじゃないですか、今はそういう分析の仕方があるんだけども、結局この出生図とか資源図っていうのを作る上で地球から見た時に、どういうふうに動くかと。で、
それ、太陽と月と惑星がどこにあるか。
はい、あるか、はい、で、文字盤みたいなものが、よくテレビとかの星占いで出てくる射手座とか、牡牛座とか、サインという、十二星座というやつですね。はい、あれが、時計の文字盤みたいなもんなんですよ。はい、我々はこれをサインって呼んでるんですけど、はい、出生図でも、資源図でも、結局そういう、ホロスコープとしましょうか。はい、ホロスコープっていうのは、特定の日時、特定の場所で、天体上にどの星がどのサインにいたかっていうのを把握することによって、その時に配置されている、例えば木星はどこにあるのか、天王星はどこにあるのか、角度はどうなのかっていうのを見ていって、動きを探るっていう時に使うツールだと思っていただきたいんです。
これ、出生図も資源図も、はい、同じくホロスコープでいいんですね。これ今お話に出てきました、トランプさんっていうのは人ですよね。
はい、人です。
人じゃないケースもあるから、資源図とかいう設立図って言い方になってる。
結局、企業の誕生日、
はい、
取引所の誕生日っていうふうに考えると、はい、その団体とかその組織が、大体そういう、どういう感じなのかっていうのは、これはもう先生学の世界ですよね。はい、先生術とかの世界なので、相入れないかもしれません、相場分析には。ただ、こうなんじゃないかなとか、そうなんじゃないかなっていう、時間軸みたいなものを分析することによって、それに相場サイクルの日柄とかの分析とか、テクニカルの部分を合わせると、どんどんどんどん利上げをする時間、時刻とか、相場が動く時間っていう部分が、ピシッと絞れてくるという現象が起こるんですよね。
例えば、利上げをする時間を絞るみたいな予測の先に、はいはい、というか、元には
。
FRB の、そうですね。はい、その設立というか資源図、
そうですね、
ホロスコープみたいのもあるということですか。
当然その FRB が設立した日のそのホロスコープを まず上に乗っけて、はい、で例えば雇用統計がある日とか、あと FOMC がある日とかと重ねてみたりなんかすると、はあ、どうも例えば土星がすごく元気だなっていう時は、どうも結局金融引き締めになるんじゃないかとか、はい、木星が頑張ってる時は拡大とか、そういういろんな象徴するものがあってね、
はい、
一番それで端的に、あ、これはもうバッチリだったなっていうのが実は去年の12月にありまして、
はい、
で12月株が大底打ってポーンと上がっていったのが確か12月の年末大納会ぐらいの時、日経平均安値つけて上がっていきましたでしょ
う。そうですね。2018年のクリスマスぐらいが大底ですよね。
だから日米ともに大体年末年始ぐらいから安値をつけて上がっていったっていう経緯があるんですけど、
はい、
世界の今例えば金融だったらばアメリカをやっぱり抜きにして語ることはできないので。
はい、
ニューヨーク証券取引所の資源図っていうのが大事になってくるんですよ。
はいはい、
で、そのニューヨーク証券取引所のその資源図と、去年の年末のその、はい、 天体位相をピッと重ねるとですね、はい、天王星とか土星とか木星がものすごく活躍するような星回りだったんです。実はその天王星ってのはハプニングという意味があって、はい、で土星っていうのは緊縮とか引き締めっていう意味があって、はい、木星ってのはバブルの星なんですよ。拡大っていう意味があるので、はいはい、ハプニングと、拡大と引き締めが同時に並ぶようなこう直列に並んじゃうと、まあ急変動とか急落とか急騰っていう意味があるねっていうのがあって、うん、それに相場サイクルがピタッと重なるんですね。
はあ、じゃあこのホロスコープ出生図資源図というものにはいろいろな惑星と星座のサインが描かれているんだけれども、はい、その生まれた時と現在あるイベントが起こった時とか何か大きな動きがあった時のこのホロスコープを重ね合わせることによって何かを読み解くことができる、
できると。
その重ね合わせた時のその星座とか惑星とかの位置関係のことを
まあ、アスペクト
っていう。アスペクトっていうふうに呼ぶんですね。
まあ、はい、メジャーアスペクトっていう言葉があって、はいはい、まあ、ゼロ度ですね、
はい。
コンジャンクションと言いますけど、まあ、重なる場合、それから90度、スクエアって言うんですけど、うん、はい、あと180度、これオポジションって言って、はい、まあ、対角線上ですね。この3つですね、
はあ。
うん、これになってる時っていうのは、結構節目に、なりやすい。
何か大きな変化が。
大きなことが起きやすい。まあ、はい、他にはいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、それぐらい頭の中入っておけばいいかなっていう感じですかね。
この話を聞いて、
はい、
自分のそのホロスコープ、はい、出生図知りたいっていう方もいらっしゃると思うんですよ。どうやって見ることできますか？
もうネットでですね、はい、ホロスコープ作成とか、ホロスコープ無料とかで調べると、
はい、
まあ、いっぱい出てきますから。
はい、
で、それでこう、大体皆さんの誕生日とかを入れると、大体その時に、じゃああなたどこで生まれたのってのも大事なんですけどね。文京区で生まれたのか、
場所も、
そうそう、うん、北海道で生まれたのかとかっていう部分も入れないといけないんですけど、
場所によって星の位置が変わ
ってしまいますから、
ということですかね。はい、は
い、まあそういう形で見ていけば、そのなんていうんですか、動きとかそういった部分がわかるよと。
自分でもね、研究することもできるかもしれないということですね。
そうです。
はい。この出生図、資源図のサンプルは、ラジオ日経メリマンウェブサイトにも掲載しています。また、商品をお買い上げの方に特典として差し上げている、MMA 日経平均週報日本語版サンプルの最終ページにも付けています。ぜひこちらもご覧ください。さて、今回は、出生図、資源図について学びました。2019年後半以降の天体位相を見て、出生図、資源図がどのような形でマーケットに影響するのか非常に気になりますよね。これについては、有料音声コンテンツメリマンスペシャル2019年後半を読むに収録されるメリマン氏独占インタビューのノーカット版、2019年展望の方で触れられています。それでは次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち、2019年前半を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介します。
メリマンフォーキャス、
メリマンインタビューパート1、2019年前半を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏の最新独占インタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、その内容について林さんに解説をしていただきます。では最初の質問です。2019年1月から直近6月まででメリマンさんの予測と実際の事象が合致した代表例をいくつかピックアップして解説をお願いします。
Well, the one we just came out of, June 9th to 24th, a very important time band.
まず6月9日から24日の期間に関しまして、フォーキャスト2019では重要な天体位相が集中する時間帯として6月9日から24日を設定しました。この期間中の指導者たちの言葉に注目。言葉の戦争が宗教指導者たちに大打撃を与える可能性、アメリカとイランとの新たな対立を生む可能性を指摘していました。中東のオマーン湾でタンカー2隻が攻撃を受けたのが6月13日。これをめぐるアメリカとイランの対立は、軍事作戦開始10分前にトランプ大統領が中止命令を出すまでにエスカレートしていました。次に洪水に関して、木星 して海王星スクエアは豊富な水を支配します。これを受けてフォーキャスト2019では洪水の可能性を予測。実際世界の各地で壊滅的な水害が発生していることが確認されています。アメリカも例外ではなく、多くの地域で記録的な水害が発生。大雨と大雪により全米の土壌のあちこちで作付け困難な状態になりました。特にコーンの作付け遅れは深刻で、5月中頃に 3.5 ドルを割り込んでいたシカゴコーン市場は6月中旬に 4.65 ドル付近まで急騰しました。次に FRB との衝突について、運行中の土星と冥王星が FRB 資源図の次戦団とあからさまな敵を示唆するを通り抜けていたことにより、トランプ大統領による FRB 批判がエスカレート。大統領がパウエル FRB 議長を解任する可能性があると報道されています。このような事態はすでにフォーキャスト2019の中で想定されていました。ビットコインについて、フォーキャスト2019の中でビットコインに関しては、今後2年から5年の間にもう一度4倍から8倍に上がる準備はできている可能性があると述べていました。昨年12月15日に3122ドルまで下げていた相場は6月26日に1万3895ドルまで上昇、4倍以上になっています。そして、まだトップアウトのサインは出ていません。金相場について、フォーキャスト2019の中で、金相場に関してこのような記述があります。2015年12月を起点とする現行94ヶ月サイクルの第一位相は、日柄的にも32ヶ月目に出現した2018年8月16日の1167.10、 12月切り期次価つなぎ足では 1162.70、 2018年2月切りでは 1173.20、 この値でボトムをつけた公算が高い。ただしこれはあくまで仮定であり、16ヶ月移動平均、2018年11月中旬現在 1272.70 を引け値で上回るまで底打ちは確認できないだろう。現行相場が 1167.10 を下回るよりも先にライン上限を突破すると、第一位相の底打ちが確認され、第二位相の天井に向けた上値目標は1499プラスマイナス 53.50 に設定され、それはまさに先ほど述べた真空地帯のレンジ、これは1300から1520の上限に向けた展開とも重なる。6月末に金相場はここで提示した上値目標に到達しています。これらはフォーキャスト2019の中で予測された事例のうちほんの数例に過ぎません。言及したいポイントはもっとあります。
今回もいろいろなピタリと的中した事象がありました。
は
い、
ですね、まずこの冒頭のですね、はい、6月9日から24日っていうのはですね、はい、これ実は、フォーキャストの本の中の一番こう、巻末、星占いの一個手前にですね、
はい、
春、夏、秋、冬にこう、四分割して、
はい、
この春の時期はこういうことがあるよ、夏の時期はこういうことがあるよっていうのを全部まとめてるセクションがあるんですよ。
はい、
そこの部分から抜き書きしてるんです。
はい、
で、言葉の戦争っていうのがね、
はい、
ものすごく象徴的だなと思ったんですけど、大事なのはこの6月9日から24日って言ってるところなんですね。
この時に何があったかと。
先、最初に1月に1回目があった木星海王星スクエア、
はい、
2回目が実は6月の16日ぐらいだったんですよ。はい、だからこの時間を挟んで、前半と後半に、まあ、このフォーキャストの自由変化日ってありますよね。あの自由変化日とは別に今度は月間レポートでもっと細かい自由変化日が設定されてるんですけど、
はい、
この6月9日から24日、そのさっきのスクエアを挟んで前半と後半にそれぞれ 重要変化日を設定してて、これがバチッとはまるんですよね。
うん、
で、あと、木星海王星っていうのは、まあ、海王星っていうことでわかるように、
はい、
水と関係するんですよね、
はい。
やっぱり洪水が起こってると。
穀物相場がね、結構春先、ずいぶん上がりました。洪水の影響がね、作付けの遅れにつながったということで、
そうですね、
半世紀ぶりの作付け遅れが出ているということです。はい、今年上半期も様々な事象を的中させたメリマン氏の予測でした。
はい、
では続いての質問です。今回もフォーキャスト2019の中で提示された重要変化日の精度は高い的中率を示しました。代表的な例では、日経平均株価の重要変化日、4月25日から26日に対して、実際には4月24日につけた 22,362 円92銭が上半期の高値、この時の年初来高値となりました。その後高値で揉み合った後、5月7日から日経平均急落に見舞われています。そしてダウ平均は6月21日から24日が重要変化日とされていました。その後相場、6月21日に 26,907 ドル37セント。これは1月から6月上半期の最高値をこれを次元しています。そしてドル円相場ですが、4月26日が重要変化日とされていましたが、相場は4月24日1ドル112円41銭が年初来高値、そして2019年上半期の高値となっています。日経平均株価、ダウ平均、ドル円相場、いずれもその時点での年初来高値、そして重要変化日、これがズバリ合致しています。これらを踏まえて2019年上半期の重要変化日とマーケットについて振り返っていただけますでしょうか。
では、ご指摘いただいたもの以外の重要変化日と相場の関係についてお話ししたいと思います。まずアメリカ株式ではS&P500 が5月1日に高値をつけ、この高値は6月21日に更新されました。両高値は7月に入ってさらに更新されていますが、どちらも重要変化日のエリア内で出現しています。また、T ノート、アメリカ10年債、こちらの価格が数年ぶりの高値を更新したのが6月20日でした。フォーキャスト2019では6月14日から17日を T ノートの重要変化日としていました。また、私のチャートではスイスフランドルが5月7日に年初来安値をつけています。これはフォーキャスト2019の5月10日から13日と合致しています。また、現時点での年初来高値は1月10日ですが、これも1月11日から14日の重要変化日と合致しています。金相場の重要変化日も、年前半に提示した6つの変化日のうち、5つが節目となる高安値と合致していました。その中には、5月2日の安値も含まれます。相場は、ここから半島を開始し、6年ぶりの高値水準を記録しました。また、銀相場は2月20日に年初来高値を更新しています。ユーロドル相場の年初来高値は、現時点では1月10日です。この日も1月11日から14日の重要変化日と重なります。これ以外にも、年前半の通貨市場の重要変化日は、軒並みプラスマイナス3営業日の許容範囲、つまりオーブの中で節目となる高い安値をつけています。大豆相場は5月13日に年初来安値をつけました。そこから反発した相場は6月18日に現時点で2番天井をつけたように見えます。前者は5月10日から13日、後者は6月14日から17日の重要変化日と合致していました。ニューヨーク原油は6月5日と12日のダブルボトムを形成後に反騰。現時点でこの安値から 20% 近く上昇しています。フォーキャスト2019では6月14日から17日に重要変化日が設定されていました。
ここまでがメリマンインタビューパート1、2019年前半を振り返るでした。このほか2019年後半の株、為替、商品などマーケット、そして世界情勢、アメリカ合衆国の外交政策、トランプ大統領の運勢、2020年大統領選挙の行方 などを含むインタビューの完全版は7月23日火曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2019年後半を読むに収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますのでお聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト
2019年後半の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から7月23日火曜日に発売。タイトルはメリマンスペシャル2019年後半を読む。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。また、2019年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で、昨年12月に発売されたフォーキャスト2019。こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測には重要変化日が2019年末まで掲載されています。価格は税、送料別で7500円、残りわずかです。そしてもう一冊。マーケットエコノミスト、皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にもわかりやすい内容でおすすめの一冊です。価格は税、送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には、もれなくメリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜発行で、メリマン氏による強気弱気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマンスペシャル2019年後半を読むは税送料別6000円。音声ダウンロードは5600円です。書籍フォーキャスト2019は税送料別7500円。そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別で1600円です。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みをいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号105-8565ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て。ファックスの方は東京03-6205-7809東京03-6205-7809までお送りください。お電話は平日朝10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京03-3595-4730東京03-3595-4730番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて30分もあっという間でしたね。特別番組メリマンスペシャル2019年後半を読むのポイントいかがでしたでしょうか。それでは皆さん2019年後半もより良い投資成果が上げられますように。ごきげんよう。